ごめんなさい、その前に話さないことがいけないこと
なんなん、
27ぐらいの頃に、はい、ヤフーのチャットで知り合った子と付き合ってました、
うんうん、あ、待って配信できるこれ。いや、これは、
ね、これはでもね、あの最後までしてないですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
唐突に
それぶっ飛んでくる。
その頃ファイナルファンタジーに鍛えられたチャットの力で、
あ、バカだあ、バカだこの人ダメだね。
はい、ということで始まりました。今回のホラボドはなんと10ビリオンポイントオーナーの比嘉さん解体新書でございます。よいしょ、
ありがとうございます。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、どうも、はい、ということで、はい、今回のパーソナリティは私もみ、そして
10ビリオンポイントの比嘉です。
そう、比嘉さんがゲストでございます。さらに今回はサポーターとしてこの方、
はい、声優の高杉香織です。
あら、高杉さんがなんと、
おやおや、
ね、何聞くの高杉さん今回比
嘉さんのね、根掘り葉掘り、
そうですよ、
聞いていこうかなって。
ホラボドの解体新書という企画は、幼少期から今に至るまでの人生を全て語っていただこう。そうですよ、
これを聞けばもう
隠さず
全部わかる。
そうですよ、以前に撮った塚田咲子の回は、うん、あの好きな男のとこ全部 P 入りましたけど配信しましたけど、
全部
あれ大変だった。
比嘉さんも全部 P なしで、
どうでしょうね。
いや、どうなんでしょうね。
これは期待でございます。ということで、私たちはもう比嘉さんのこと大好きですからね、は
い、
もう付き合いも8年かな。
そんなぐらいですね。
そうなんですよ、あの伊達あずみさんっていう方がいらっしゃいまして、伊達子とか伊達屋って呼ばれてるんですけど、
肩も強い人、
はい、そう、肩も強いし、そして遊びカフェ、
うん、
そうね、
それからもともとスクラップの公認のアイドルやられていた。
そうなんです。
そうなんです、うん、でズブズブでね、コラボでやってきてたんですけど、その伊達あずみさんが紹介してくださったのはこの比嘉さんなんですよ。
そうですね、確かにね。
あの時は私たちでブイブイやってましたよね。
ブイブイね、ブイブイやってたかな。
遊び屋そうと、
遊び屋そうと、
遊び屋そうと、遊
び屋そうと、
そう、
もみさんと、
そうなんですよ、
中道さんと、
中道さんと、やこさんと、
やこさんと、
あと佐藤の純さんと、うん、っていうので始めた、まあ、そういったイベント企画がいろいろあったんですけど、まあ、その流れでね、まあ、冊子作ろうとか、それをゲームマーケット出そうとか、そういうタイミングでね、比嘉さんもまあそこに入ってきて、
確かにね、
でいろいろ活動してた、そういう流れがあってからのお付き合いね、8年、
はいはい、
それが気がつけばもう今ね、お店も出されまして、いろいろありましたけど、本当にいろいろあって、あの目でね、今ちょうど比嘉さんが目でね、あんま喋るなよっていう顔してますけど、
そんな、
そこカットしてもらうぞみたいな顔してますけど、まあまあなんや、まあまあなんや、
全部カットしてくれるんやから、まあ何でもいいか、
まあまあ編集はうまくやりますけれども、
ありがとうございます。
いろいろあった結果、今はお店どこにあるんでしたっけ。
今は神楽坂という、
そうですね、東京は神楽坂、
そうですね、
でさっきも私たちね、神楽坂でずっと遊んでましたもんね。
楽しかった、
楽しかったです。素敵なおしゃれなお店でございますけれども、そういったお店に絡む話は今回はせずに、むしろ比嘉という男の人生観をここで、リスナーにね、5万といる比嘉さんファンへお伝えしたいなと。
いや、ほんま
最後の、
そうですね、じゃあどこから聞こうかな、どこから。
ありがとうございます。
やっぱこれは生まれから、
はいはいはい、
比嘉さんはどこで生まれたんですか。
愛媛県の今治市というところ。
そっか、愛媛だ。ってことは高杉さんと私もみは徳島出身なんで、完全に四国、
四国、
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 ここ3人四国、
そう、
海沿い、
海沿い、
あー、漁師町ですか。
あの今治市か。
何年生まれですか。
1979。
79。
昭和で。
いや、私と3年違いだ。
54年です。
はいはいはいはい。ご兄弟は。
あ、弟が1人います。
ご兄弟、弟1人。
そうです。
いくつ離れてるんですか。
3つかな。だから今、僕今44だから41か。
どこにいるの。
今秋田で米農家やってます。
全然違うやん。なんで。
結婚したら奥さんが実家で米の農家やってて、あの引き継ぎ手がいないということで、
なるほどね、
サラリーマン辞めて農家をされてるんですよ。
いや、今時の話だな。
あ、そうです。
結婚といえばですか。
はい、
比嘉さんが結婚されて、
まあ、ありがとうございます。
今何年目でしたっけ。
2年目ぐらいかな。
あっという間ですね。
はい、あっという間ですね。
もうそれも右往左往ね、いろいろありましたから。
右往左往あったんですか。いや、それ
さんが、いやまあでもそれはそうとしてね、比嘉さんがもうなかなか結婚できへんわみたいな話を、ね、よくもみさんと話してたんですよ。そういう話もあった中で結婚してやっと落ち着いた結果が今なんで、
左手に輝いてますよ。
あ、ほんまや。いやでも高杉さん、ほわい、ほわい、ほわい、
ほわい、ほ
わい、そうですか。そうなんだ。そんなこんな言ってますけれども、もうすでにリスナーの方
は
お気づきでしょうけれども、ここ居酒屋です。
居酒屋ですね。かなり周りがガヤガヤして
る。ガヤガヤもしてるし、もうお酒も入ってますから。
そうですね、
もうねほりんはほりん聞いていきたいところなんですけれども、
よろしくお願いします。
はい、あ、明太子も美味しそうですよ。
いただきます。
まあ、なんせ食べながら収録してますからね。
いいんですかこんな
の。全然いいですよ、全然大丈夫。もうホラボダもザックバランですから。
もみさんの編集力にかかってる。
そうです。で、その、姫で生まれて幼稚園、保育所。
あ、幼稚園ですね。幼稚園。
はあ、何幼稚園？
ひまわり幼稚園。
そんな典型的な幼稚園ある？
どうなの？なんかな、まあ結構一般的な普通の幼稚園です。特になんか特殊なところの名前。
思い出教えてください。
思い出ですか？ミキちゃんっていう女の子がいて。
ミキちゃん。
はあ、
あの文通してました。
文通？いやいや、だって
折り紙に幼稚園手紙書いてなんかやり取りする。多分その女の子の方が結構そのなんか。おませな感じの子だったからやってくれたんじゃないかな。
じゃあ好きだったわけじゃないの？
いや、その好き嫌いとかっていう感情はなかったで、僕はね。
あ、そうなんや。
うん、仲のいい友達っていう感じだったんだけど、今思ったら確かにそうかな。
どれぐらいやり取りしたんですか？
いや、もう覚えてないです、ほとんど。
じゃあミキちゃんって名前だけ覚えてる？
名前だけ覚えてます。
これがミハート型におったりとかしなかった？
あ、かわいいや
ん。そんなのなかった。
いや、幼稚園だからね。まあ確かにね、おることもギリギリですよ。
できるね、でき
ます。あ、じゃあミキちゃん自身もあれかもね、あんまり覚えてないとかあるかもしれない。
それはね、まあよくありますよね、そのね。小さい頃はなんか大人の真似事みたいなしたがるってね。
そのミキちゃん以外でいなかったんですか？はいはい、友達とか。
友達、え、幼稚園のことですか？
うんうん、
いや、もうほぼほぼ記憶ないんですよ。みんな覚えてます？逆に。
だって高杉さんだってね、幼稚園の頃盗んだバイク走り回ってたじゃないですか。
いや、走り回ってました。ブイブイ言ってましたよ。
まあ、適当なこと言って
そうなんだ。でも結構覚えてますよ。
なるほどなるほど。まあじゃあ次行っちゃいましょう。
はい、
小学校はどこですか？小学校、
まあ、愛媛県の今治市の
何小学校？
国分小学校。
国分小学校、
国分寺の国分ですね。国に時間の分とかの
分。ああ、何が有名な？
何が有名な、結構新しい、うん、新しい
出来立ての、
そう、出来立ての校舎で、
うん、
ちょっと山の上にあって、
ああ、
その向こう側に瀬戸内海が見えるみたいな。
うわ、めっちゃいいやん。
うん、そうね、
ロケーション
結構港町なんですよ、今治市
は。こんなロケーション良かったら、それこそ小学校の思い出は幼稚園と違っていろいろあるでしょうよ。
いや、そんなに語れるものあるかな。
小学1年生からじゃあ順に行きましょうか。
はいはいはいはい。でも1年生から3年生ぐらいまでは順に行きたいところですけど、そんなに記憶なくて。
いやいや、そうそうそうそう、好きなことができるやん。
あの近所に住んでたアミちゃんって、
文通してた子は
ミキちゃん、
もう離れちゃった、
幼稚園だからやっぱり同じ学区じゃなかったみたいで。
ああ、そういうのもそうよね、あるわよね。
で、家に近くにアミちゃんっていう子がいて、結構仲良くしてたんですけど、
はい、
まあよくあるあるで、もう自分でも全然無自覚なんですけど、
うんうん、
なんかあの男の子が好きな子に意地悪するやつあるじゃないですか。 あれをやってしまって、
あ、日賀さんがアミちゃんにやっちゃったんだ。
そうそうそう、でアミちゃんが先生に言うてめちゃくちゃ怒られて。
最悪やん。
そういや、まあまあ、そう、好意は抱いてたと思うんですけど、別にその頃はまあ好き嫌いとかあんまり分かんなかったんですけどね。
そのことは、そのアミさんとは、
はい、
それで終わり。
いや、もうあんまり記憶なくて、それぐらいしか、ね、記憶ない。
じゃあアミちゃん知らないんだ、そのこと、比嘉さんが好きだったこと。
そうだ、
多分知らないでしょうね。
当然今付き合いないでしょ。
全然ないです。
まあそうでしょうね。
地元にいたずらって何したの？
あ、もう全然覚えてなくて、怒られた記憶しかないですよ。
本当、比嘉さん何も覚えてない。
そうなんです。だって昨日食べたご飯も覚えてないですから。
あ、ダメだこの子。
ダメだ、よく社会人で問題になるやつや。
エピソードトークとかできない。
覚えといた方がいいよ。あなた雑学王ではあるくせに、なんかやたらとそういうとこは忘れるんですよ。さっきも一緒にバリバリワンワンってゲームしてたら、置いたカードのこと全部忘れてましたもん。何だっけこれ。何置いたか忘れたわみたいな。
これ何だっけなーって、ね。
あらあら。
これめっちゃ美味しいっす
ね。美味しい。
あ、じゃあ、いや、す
みません。今この店、いいですね。
ありがとうございます。
全部よかったよ。全体的に。はい、じゃあ話戻しましょうか。
はいはい。
え、でもさっき、なんか忘れもしない小学4年生って言ってたから、
う
ん、
あれ、4年まで飛ぶってこと？
あ、まあまあでも、
そうね。2年3年の記憶ほぼないんだ。
あの、掛け算ができなかったぐらいかな。
運動とか。
運動も、いや、全くわかんないです
が、ね。クラブ入ってたとか。
あ、宿題を忘れまくってて、相撲部に言いられた。相撲部入ったら許してやるって言われて。
親が言った
の？いや、先生が。
先生に？
で、相撲部
入った。イメージじゃない？お前は相撲部に入る体験をしているということ。
まあ、多分その顧問の先生が、その相撲部の顧問だった
。あー、勧誘か。
そうそう、部員が少なかったから、相撲部入った。
なんじゃそれ。てか、小学校で相撲部あるって結構特徴ですよ、学校。
あ、でも学校の校庭の端っこのところに、あの、土俵があった。
いやいやいや。それ十分特徴よ。
屋根付きの。
屋根付きの、うん、なんか相撲大会とかが毎年開かれた。
いや、でもそうないんですよね。
謎
謎ですよね。でも確かに今思えば確かに乏しかった。
卒業生に横綱がいたりする。
いやー、わかんないですね。
いや、運動のこともいまいち覚えてないの。
そうね。
ちょっと一回止めていい。このさ、何も覚えてないやん。
逆にさ、みんなもっとエピソードと話すの。
話しますよ。
すごいね、よう覚えてるね、ほんでね。
いや、ほんま何もなかったやん。
ほんま何もない。あの、ここから幼稚園から小学生の3年生ぐらいまで。あ、でもね、あの、漫画とか描くのすごい好きで。
ああ、よかったよかったよかった。
で、もうやたらその、なんやろ、あの、ドラゴンボールとセントセイヤを足して割ったやつが
あ
って。
あ、独自。自
分で漫画を描いてたんですか。
漫画みたいな、まあ漫画とか絵ですけど
ね。すごい。
わかりますよ。自分も漫画クラブだったんで、やっぱね、漫画ジャンプ世代とかだったらもうやっぱ描きたくなりますもんね。
あとね、図画工作クラブっていうの履いてたら、
はいはい、
ミニ四駆がここで作っていいって言われてたから、
うんうん、
それで履いてたっていうのはありましたけど、
うん、
でもそれぐらいかな。
分かった、もう諦める、う
ん、諦めて。
じゃあ小4まで飛ぼ
う。小4で、
まあ、あなたが本当小4は覚えてるっていうから。
忘れもしない小学生4年生の夏休みに入りまして、
はい、あ、夏休み、はい、
まあ、ちょうど2、3ぐらいかな、親戚のおじさんからファミコン買ってもらったん
ですよ。あー、出た、まあ、ね、そりゃそうですよ ね、そのタイミングですから。
そうそうそう、親戚のおじさんちょっと金持ち で、
は
い、でファミコン買ってくれて、
うん、
で、まあ、いろいろね、ゲームをいっぱいしたわけですけど、う
ん、あ、親は許してくれたんですね。
そうなんですよ、優しいな。ね、プロレスリングとかね、家族でやってたりとかします
ね、はいはいはい、
タッグチームプロレスリングね、
うんうん、
あとテグザーとかね。
テグザー。
スクエアのゲームやったらちゃうかな。テグモかスクエアのテグザーっていうゲームがあって、ロボットと飛行機形態に変形する、横から横視点、横スクロールみたいな。いや、でも縦も行ったからちょっとメトロイドチックな感じなんです
けど、
テグザー。
テグザー。
懐かしい。
なんかロックマンみたいな。
いやいや、露骨にマクロスを意識してますけど、テグザー。
あ、そうですね。これめっちゃハマってました、ね。
これをやってた世代。
小2ぐらいですね、これ。で、小3ぐらいでマリオ3が出たんですよ。
あー、小3か。自分が小1だったからそうだわ。
小3、小4あたり
のマリオ3。確かに。
マリオ3に
立
ちはまりしてね、
うん。
で、夏休みを迎えたわけですよ。夏休み一本外れなかった。
わかるわ。
で、何するかというと、朝起きてファミコンして、怒られて、宿題するふりして、で、夜寝る前にファミコンして、寝て朝起きてみたいな感じ。
もう全部一緒。絶対そうなる。
ラジオ体操とかやってなかった。
ラジオ体操、まあ、たまに。
あ、行ったんだ、偉。
たまに行って。
自分は行かずにやってました。
すごい。で、もう、まあ、1ヶ月ぐらい揃えなかったら、
うんうん、
もうなんか太っちゃって、これ。
いやいや、もうあの、本当生活の変化が体型にダイレクトに影響しすぎですよ。
そうです、
ね。小学生でもそうなん、そうなるんですね。
取っちゃって
。夏休み外出ないと。
そっからもうデブ生活。
長い。
高校ぐらいまでずっとデブでした。
わ
あ。そうなんだ。でもスーパーマリオにやったら仕方ないかもしれない。
そうなんですよね。
夏休みじゃあ友達はほら遊ぼうぜ日がみたいな。
あ、はいはいはいはい。
誘いは来るでしょ。
友達が家に来たそう
で、何やるの？
スーパーマリオ3、
交代だけやん、
死んだら交代するんです。
ああ、じゃあ何人かで、じゃあその時の友達教えてくださいよ。
平田くんと、
平田くん、
源さんと、
源さん、
ひろゆきくんと、新也くんと、
あ、結構いますね。
あと中郷地くん、あと周平くんと、あとね、鍋ちゃん、
鍋ちゃん
、ね、
うわ、なんかちょっと高杉さん、
はい、
若干イライラしてきたんですけど、
友達多いですね。
このおじさん友達多いですね。
ね、
あれ
ちょっと我々と違う、
違うな。
少なかったな。
私はもう ほとんどいなかったですね。
普通に生きてたら友達できませんか。
いやいや、小学校はね、小学校とかはもうやっぱファミコンハマってからやっぱ友達作るの諦めちゃったんで。
ファミコンを持ってる人が少なかったから、うん、僕に来たんで、僕目的よりかはファミモクだった人だもん。
やりもくと。やりもくの言い方でファミモク、そう、自然と
嫌なんですけど、この嫌なんですけど、私
この人
友達できないんですけど、
この人記憶ないくせにそこだけアピールしてくる、
嫌だ、
嫌なやつ。
でもこのやつの方が友達できるん
だ。よしおくんっていう、ちょっと中学
2年生、何が一番長かった、その中で一番仲良かった子。
仲良かった子ね。いやー、でも最後の方まで仲良かったのは平田くんかな。平田くん、でもね、平田くんは中学2年生の時に引きこもりになってしまって、
まあ、いや、そういう時代よな。人間失格とか流行った時代なんでね、やっぱ中学高校は。
でもまあ、まあ仲いい、いますけど、あとはよしくんと、あとさっき出てた京くん、あとまあパーク、カズナリくん、
はいはいはい、
でヒロと、
あ、もうこれ分かったぞ、嘘や。今的に名前言ってるやろ。
そんなこと
ない。こんなおるわけないでしょ。
この5人は特に仲良くて、なんかそのみんなでキャンプ行ったりしてた。
なるほど。じゃあ小学校の時のその子たちとのエピソード教えてください。
ああ、京くんは、結構感触持ちで、なんか気になることあったらすぐになんか喧嘩みたいにし始めて、僕が帰り道の時に京くんと喧嘩してお互いボコボコ殴ってたら、近くのおばさんが止めに来たっていうエピソードが、
すごいエピソードだそういう子いたわ、ね、
で、カー君の家は1階にあって、マンションのね、マンションの団地のね、
あ、団地、
僕らその頃団地に住んでて、
ちょっと待って、そうだ、聞き忘れてましたけど、比嘉さんは一軒家ではなく団地
の
生まれ、
まあ、所得はどっちかというとそんな高くない方、
ね、まあ、でもほら世代によっては、
まあ、団地が普通の人もね、
そう、
団地世代ですよね、あのね、
そうですよね、やっぱ団塊、親が団塊だったら、
そうね、確かに
団地生まれって多いですけど、
タークの家は1階だったから、
はい、
近所の不良に明らかに窃盗に入られたんですけど、その不良がずっとシラを切ってたっていう買ったばかりファミコンソフトが盗まれてた
うわ最悪、あ、でも自分もあったわそれ自分もあれだ、ファミコンじゃなくてナイトガンダムストーリー、
うわ、ナイトガンダムストーリー、
ナイトガンダムストーリーのカード出すの第1弾のキラのカードは全部盗まれて
た、今すごい高なってます、
今も探してますよ、
ま、今も探してます、
だって今それ売ったら多分10万以上、
え、そんなに
出てくる、
全てのキラカード盗まれた、
コンプリートしてたらそのぐらいするかも、
しかも初版ですから、
ね、初版でね、
うわー、そういうのありますね。でもね、そういう時代なの、高杉さん。
そうなんですね、
うん、日本がまだね、治安とかなかった。
治安とかないんだ。
ない。
日本で治安なかったんだ。
今もあんまないかも。
今も、まあ、急になくなってきた感じあるけどね。
そうなの、うん、安全だと思ってたんだけどな、日本。
なるほど。
キラカードは取られる。
で、カオル君が、名前がカオルっていうんだけど、すごいその細身で、色黒で、キョロッとしてて、背高くてね。で、一時期いじめられてて、
かわいそうだ。
で、僕それ助けてなかったんですよ。それのことをずっと今も気にしてて、僕はね。
助けられ
たかといって今更
の限度にありました、うん。どれぐらいのレベルのいじめを食らってたの？
どれぐらい、まあその殴られるとかじゃないですけど、なんかはぶられたりとか、
もしか、
なんかあの陰口言われたりとか。
例えば、
まあ細かったから骸骨って言われたりするんですよ。
なるほどね。骸骨か、まあまあギリちょっとあれかもね。まあ日賀さんって基本的に優しいんで。
確かに弱気を
助けるイメージありますよ。あとどんな変な雑な絡みをされても、はい、しっかり返してあげるのはやっぱそっから来てるのかも。やっぱ骸骨のおかげだよ。
骸骨のおかげちゃうやん。
カオル君のおかげ
ちゃう。あとはあの、なんやろな、エ ソード。
クラブは？
クラブ？あ、どいつの？
小4とか。
小4のクラブは将棋部入ってた。将棋部。
将棋クラブ。
将棋クラブか。
はいはいはい。
将棋クラブ入ってて将棋をちょっとやったんですけど、うん、将棋はやらずに四国回りっていうゲーム。
四国回りって。
スゴロクなんですよ。将棋の最初は風で始まって、うん、角に自分の駒があるんですよ。
はい、
あのサイコロ振る代わりに、はい、金を盤面に振るんですよ、
うん、
で表になった文字が書いたやつがあったら1ですし、うん、これだったら0、
うんうんうん、
でも全部0やったら20か15進めるんですよ、
はい、
でこれがこう立ったらこれが1個5で
な
こう立ったら10、うん、
斜めに立ったら10、
まあ、縦かな縦に立ったら
縦か、
うん、斜めやったら20、
うん、
でこう転がしてこうやって一周回ったら歩が、槍になって、うん、カシャカシャだね
槍
シャ
思った以上にしっかりしたゲームや
でもう一周回ったら桂馬になってで最後王になって、
うん
真ん中に行ったら勝ちっていう
そんな四国ならではの
遊び、うん、四国回りっていうね
全く私たちは知らなかった
それが結構好きでずっとやってた、
親に習ったわけではない
いや多分親でしょうね教えてくれたんだね
そうですよねうん、じゃあそれをクラブでも、う
ん、いやクラブは将棋しなんか怒られ
てあ怒られるんや、
いやそれが好きやったから将棋クラブ入ったんですけどそれができひんからあんまり通ってなかった、
う
ん、
なるほどちょっと勝利取ってもらっていいですか、はい、ありがとうございますじゃあそういうので言えば4年、3年間、
うん、
ずっと将棋クラブ
多分そうですね
漫画描いてたのはクラブじゃなくても個人で描いてた
個人で趣味で描いてて、その頃になってくると小学校4年生になってくるとアンパンマンに鎧着せたやつでキャラクターにして、
はい、
で
なんて名前なんて名前
いや名前なくて
名前ないんかい
でここにヒットポイントとか、うん、マジックポイントとかつけて
あ
のね、バトル鉛筆みたいなことしました、
まあ、バトル鉛筆世代はそうですよね
いやでもバトル鉛筆出る前にやったんです
よ何自分で独自で
そう
すごくない編み出してるやんゲームデザインしてるやん
ねバーコードバトラーとか流行ってたからこれ
はいやいやバーコードバトラーより前でしょバーコードバトラー僕らの世代ですよ
僕が小5ぐらい
あ、
ま
あ
小6
じゃないですか多分それぐらいだと思いますその後ビーダマン来ますからね
あビーダマン通ってないですから
なるほどねでハイパーヨーヨーが来るんですけど
ハイパーヨーヨーありましたね、うん、流行りましたね、高校生くらいそうかな僕はハイパーヨーヨー入っ
ていいですね自分もあの自分の作ったキャラクターにヒットポイントとか決めて、
はいはいはい、
でそれ漫画にして
やりました
でみんな読んでもらってましたよ漫画クラブなんで
同じだ
顔でかくんっていう
顔でかくん
顔でかくんそうなんですよそれ3年間ひたすら顔でかくん作って13巻書き上げました
すご
っ13巻
すご
っ13巻
途中ちょっとエッチなシーンもある
お色気シーン
ちょっとボンボン派なんでボンボンってちょっと私の話なんで申し訳ないけど当時のボンボンって頑張れ五右衛門があった影響で
ちょっとエッチなね感じ
でそうなんですよあと大泥棒ジンもあったからちょっとエッチなシーンが増えてきてた世代だからそれに刺激されてよく分かりもしないのに女体を書いてやたらみんな読むなと思ってたんですけど顔でかく人気やなと思ったら違ったお色気シーンがヒットしてたっていう
でもお色気シーンでも顔でかくんだでしょ
いや違うんですよ顔でかくんに出てくる
女の子のキャラクター
ですいやまあそういう世代そういう時代ですからね。
ね漫画描いてましたね。
もうでもさっき好きな子の話出たのこれで終わり？
小学校の頃は、
うん、いない
んじゃないかな。
ないんや。
中学になってくると周りが誰が好きとかっていう話を。
いや周り絶対さっきのカオル君とかも。
まあじゃあ僕かぶられたら可能性はあるね。
小学校から。あるんじゃ。だって高杉さんの前で言うのもあれだけど、まあ、性的なね自分の性的な。ものの目覚めで言ったらやっぱ僕は小4なんですよ。あれみたいな、うん、あれなんか机の角を気持ちいいな
机の角なんだそんなテンプレのあれですか
でもね当時だったらなんか登り棒とか
やたら登ったり降りたりしてるやついたわ
そういうのはないんですか
いいよ、身を削った質問ですよ、うん、答えてあげてね
いやでもね僕小学校なかったかもしれない
マジかよおせーいほんまにハブられてたかもマジで
友達は多いけどあいつちょっと違うよなみたいな
僕は友達って思ってただけかもしれない ハミモクやった。
確かに。でも小学6年ぐらいだともう、うん、
その話
半分ぐらいやっぱ目覚めてる子いるから。
でも修学旅行の時とか、うん、はいみたいな感じの話と
か。ああ確かに修学旅行小6どこでした？
小6の修学旅行？広島
なんだ。
小学生のね、修学旅行ね。
ほら初めて親から離れていくわけじゃないですか。
はいはいはい。
でグループ作るわけでしょ。
はいはいはいはい。
それは誰だったんですか。
覚えてないですね。覚えてますよ。その逆
で。でもやっぱ仲いいメンツでしたよね。その時。
確かそうだった気がするんですけど。うん、いやー小学生の頃の修学旅行なんて全然記憶ないけどな。
でも写真ほらみんなで撮って写るんですで、うん。
はいはいはいはい、はい、
で買うじゃないですか。みんな最終的に貼り出されたやつ。
あった
懐かしい懐かしい。でもね覚えてないです全然。
好きな子の番号のやつこっそり書いて。
ごめんねもうエピソードトーク全く
あらあらあらあらあらあら
うう
あれあれね。だからもうみんなに見えないように。
あの子に見えない。
私も藤井由香さんの藤井由香さんが映ってて自分映ってなくても藤井由香さんのやつは欲しいみたいな。
はえー
はえーじゃねえわ。はえーじゃねえわ。
あったくないですね。
人間
失格。
失格です。嘘だろ。こんなに響かない人いるんだ。
でもそういうなんか惚れた晴れたお話したのも何回も言いますけど中2ぐらい。
いや分かりました。じゃあ中学はどこですか。
桜井中学校。
それは家からは遠い近い。
徒歩でも徒歩30分ぐらいかな。
チャリ通じゃないの。
チャリ通ギリギリ許されてない範囲気がする。
あ範囲で決まるんですか。
そうそうそう。あの遠さで。
この距離だったら歩いてきなさい。この距離以上だったらチャリで。のギリギリだった
の、うん。そうそうそう。
そんなんあるんや。
そうそう。
へえ。
徒歩の方が痩せそうですけどね。
まあそうだね。
痩せはしなかった。
食べたい食べたい。
食べたかった。
その頃はもうねなんかご飯食べながらお腹空いて言ってましたもん。どういう意味か分かります。
ちょっと分かんない。
今この目の前にある量だと絶対足りないからもうご飯食べながらお腹空いたんです。
アホやな。めちゃめちゃアホや。
牛乳とか1リットルあるじゃないですか、はい、家帰ってガー飲んでもう1本肩にしてたら。
うわそれは大きなるよ。育ち盛りやからといっても
ね。本当に牛乳美味しいな言
う
てね。
あじゃあ中1入ったら、うんうん、まあ、他の小学校と合流とかあったり。
あったあったあったあった。
そしたら結構思春期だし、うん、いじめとか、なんか、あんまり合わないみたいな。
あのヤンキーみたいなのが出てきたりね。あの小爆とかに憧れたり。
ああそっか、その世代ですね。確かに
湘南
爆走族。まあ、自分は GTO 世代なんであれですけど、
ね、とかそういうね、マガジンとかサンデーの影響を受けた悪い少年たちが幅を利かせ始めた、ね、
そういうエピソードだったら死ぬほどあるでしょう。
いや僕はそれ全くなくて。
ないんだないんだ。
そういうのは全然通らなかった
です。グレもしないし、
グレもし
なかった。絡まれもしないの。
絡まれはしました。
ああよかった。
絡まれはしたんですけど。
絡まれたやつ取ってくださいよ。
いやでもねそんなにな。なんかショッピングモールみたいなのが近くにあったんですよ。
はい、
でグラン富士っていう。
ああ富士グランでしょ。富士グラン徳島にもあります。
あります。やっぱあの辺はやっぱありますよね。うんうん、そこでゲーセン行ったら、ヤンキーに絡まれて、
はい、
でめっちゃ走って逃げたぐらいの。まあその後もなんかボコボコされたとかないんですけど。
だから追いかけられただけ。
追いかけられて逃げた。
何で追いかけられたの。
普通に走って。
ほんで牛乳を片手にあなた逃げたんですね。
そうそうそうそう。
牛乳を飲みながら、
なんか隣の駅に行くと絶対絡まれるから行くなって話はありました
けど。ああ、校区外のね。
そうそうそうそう。
学校の区外のそういうなんか派閥みたいなのとか、
ね、ありましたね。ありましたね。
あるある、
うんうんうんうん、
そうなんや。でもなんか律儀に守ってる印象ですねこの感じ。
そうですね。あんま行かなかった。そもそも興味がなかった。
学校のルールも守ってたんですね。
いや本当に僕何のエピソードもないな。みんなもっとあんだよね。
そうね。少なくともこういうの話そうって考えてから来るわな。
すいません。
いやいいんですよ。
すいません。
いいんですよ。それを掘り下げるのは私の手腕なんで。
でも
いや全然覚えてないな。
中学からはなんかこう性の目覚めとか恋人の話とか。
あそうそうそう。
そういうのがあるんじゃないですか。
初恋の人ができまして。
初恋は中学だったんです
ね。そうね。聞いてやろうぜ。中学の初恋。ちゃんとした恋ね。
ただでもこの初恋もちょっとまあちょっと変で、あの周りがほらみんなが惚れた晴れた話するじゃないですか、
はい、
ほんで僕もなんか人のこと好きにならんとあがんのちゃうかないう気持ちから
好きになった方なんですよ。
かっこいい。
ちょっとちょっとね、
で誰ですか、どなた、
木原美和さん。
木原さん、いや素敵な名前じゃないですか。
あの学級委員長でね、
そうマジかよ、
ピアノ上手です。
あれもう露骨に絵で描くような展開やん。
まあでもその頃から僕は結構なんか頭のいい子がすごい好き。
あ、そっちか。
勉強できるっていうだけですごい尊敬してたかな。
キサラギミオか。
キサラギミオ。そうやな。
ゲームで例えちゃうね。
今ね、ときメモですか。
ときメモですよ。
わかりますよ。確かに確かに。まあ虹の先派の自分からしたらちょっとやっぱ相入れない、相入れない。
でもまあ被らなくてよかったです、ね。
それは本当本当。同担じゃない。
同担拒否。
でも頭のいいタイプが好きって結構自分へのプレッシャーもあるでしょ。だって自分がめっちゃアホだったらどんだけ賢い子が好きでも絶対届かないじゃないですか。
そこまで考えない。
マジ怖い。
じゃあ性的なものが先なのか、その感情的なものが先なのか。
感情的なものが先です。
マジお前は最近悪い。
性的なものが来たのはいつでしょうね。性的に好きってあんまないかも。
いやでもまあほら買った漫画とかアニメとか。
そしたらもう、いやでもそうでしょ。アニメで言うとあれですね、あのランマ2分の1の聖域を壊されました
よ。あー、どのキャラ。せーの。
ちょっと
これ大事だから、これ自分もあるんで。
いやー悩むな。
これ自分もあるんで、これ
せーの。
シャンプーなんで。
かぶらず。
よしよしよし。
女ランマ林原めぐみ。
シャンプーもいいですよね。
シャンプー爆裂にいいでしょ。
シャンプーもいい。
けど女ランマが惜しみもなくお胸を出してくれるのもたまらなくいいですよね。
確かにね。
でもちょっと歪んでますよね。だって男が女になってるのがいいんだ。
いや別にそれは関係ない。
あ、じゃあもうビジュアル的なもんで。
ビジュアル的なもので好きだったのは女ランマ。シャンプーももちろん好きですよ。
うっちゃんは。
うっちゃん。
うっちゃんは一番ないだろう。うっちゃんはないよ。
確かに僕も今ね考えたのはシャンプーと女ランマどっちかなって
。いや本当もうあそこでしょ。やっぱ紫色の髪はミンキーモモからもう正義よ。
ミンキーモモから。
クリーミーマミでも中学校で好きになったその木原さんに対してはそういう無夫婦な気持ちはなく。
そうね、確かになんか
純粋だな。
そういう意味ではね。
いやなんかほんとがっかり。
いやすいません、なんかもっとドロドロしたものがあったらよかったんですけどね。
いやドロドロじゃないんですけど、純粋にそのやっぱなんですかマドンナとかそういう方向とも違ってやっぱりしっかりちゃんと生きてる人に対しての憧れとか清潔感みたいなのを追い求めるのがあるのかもしれないですね。他の子で被ってました。木原さん好きって、お前もみたいなないでしょ。
いやでもあんま言わないです
よ。あ、言わなかったんだ。
うぶだった僕らはね。あんまりその好き嫌いとかあんまりそんなに言わなかった。修学旅行の時にみんなでその寝ながら、ね、あの糸室の部屋寝ながら誰が好きなんて言って僕だけ言ってあとは言わないみたいな。
じゃあ日が来る言えよ。じゃあ木原さん、はい次、はい次。あれ
誰も言わないじゃん。
あれ
俺だけ言ったじゃん。
三原さんはどうなったのその後。
いやもう中学卒業したから何の大きさもないですね。
告白とかしなかった。
告ってないの。
せずに。
え、なんで告白しなかったの。
待って、ウブだったから。告白する勇気もなかった
か。考えるでしょ。考えるでしょ。
もう分かんない。
想像するでしょ。
もうしゃあないって思ってました。
後つけたりするでしょ。
しません。したんだ。
クラスでこの子と一緒になったら席替えの時一緒になりますよって祈ってするでしょ。
まあそれはしますね。隣の席でありますよみたいなね。
そこまで。あ、じゃあ仲良くもなってない。
仲良くはあったと思います。まあ仲いいというか単なる普通の
一緒に帰ると
クラスメート、一緒に帰るとかないです。そんな一緒に帰ったら絶対噂されるから嫌じゃないですか。後ろ指刺されますよね。
そう
ですね。
あ、後ろ指。そうなるわな。鬼面組の世代としては刺されたい。もうそんなことしか考えてなかったけどな、中学校なんか。
中学の時は結構そうですね、恋愛。
あの小学校4年生の頃からのスーパーマリオの引きずりでスーパーファミコンずっとハマってました。
あー、オタクだった
のか。恋愛よりも
ずっとゲーム。
そうそうそう、ファイナルファンタジーのあれ4かな、4
じゃないですか、
4だね、
そのぐらいなら。
もうめっちゃ衝撃で、うん、
どっち、イージーモード、通常のやつ、
通常モード、
通常
モード、
あー通常のやつですね。
そういうのはイージーでやらないタイプ。
も
う
別で発売されたんですよ当時。
え、あ、そうなんですか。
そうですよ、イージー版が後から出たんです。
通常モード、
アクティブタイプバトルが難しすぎるっていうね、
あー
ATB が、
ね、
当時は、ね、それやった世代だったら抜け出してよ、中学校はそろそろオタクっていうの気にして学校で活躍してよ。
ごめん、オタクのまんま突っ走った。
何部？
中学は何部？
モテたいでしょ。モテる気ないよ。
一番運動部の中でも一番運動しなくて良さそうだったから。
卓球にも失礼だけど。
でそしたら
卓球部かだって、運動激しくてスラムダンク、
あ、そうそうそうそう、周りはね、スラムダンク
全盛期からば、みんなバスケ、
みんなバスケ、みんなバスケ。でも僕あのスポーツマンが嫌いだったんですよ。
あ、まあまあ、いやそれは私もそう。
そういうとこ
なんですか。全然は何がいいか分かんない、
ルール分かんない。
やっぱああいうイケてるやつがモテるだけの話なんで、いやちょっとそこについていけなかった。
そうね、
卓球部か。卓球部は真面目にやってました。入ってない
最初の1年ぐらい。
あ、
でその後、ま
あ
まあ、行くんだけど後輩と おしゃべりして帰った。
あ、
はいはいはい、ありますね、うんうん、
まあ、それが一番楽しい、
ね、楽しいですよね。
あるある。
え、じゃあ中学の時は好きな子はこの木原さんだけ。
いや、小川さん。
小川さん見た。
小川さんって中学だった。小川さん、
う
ん、
小川何、
小川直子さん、
うん、
小川直子さんも頭めちゃくちゃ良くて、
うん、まあ、そうなんや。
で木原さんとは真逆のタイプの元気こんな感じ。
あ、元気なのに頭がいい。
いいですね。
そうそうそうそう。
いやいや、それは濃くてやろ。
濃くてないんだな。
濃くてなんだ、比嘉さんは。
そうだね。
ウブで濃くてなんだ。人種が違うんだもみさん。
雑魚。
雑魚。
告白とした。
告白まで行かなくても一緒に遊んだりとか休みの日とか。
ないないない。
ない。
どんな女の子と一緒に遊んでる。
違うか。
ないっすか。
遊ばなくてもいいんだけど、うん、好きという気持ちゆえに、うん、こういうことを間違えてやっちゃったとか、う
ん、
っていうのがやっぱ可愛いんですよ。やっぱ聞いててもいいし、
ないないないですね。
あ、やっぱちっちゃい時でそういうのやっちゃうよねっていう可愛らしさなんですけど、マジでなんもないから、もう家帰って牛乳飲んで FF やってるだけ。
FF やってたね。
あ、もう中学終わる？終わっちゃう？受験入っちゃう？受験はどうでした？
僕受験とかもうあの高校卒業したら庭師になりたかったんですよ。
何庭師になりたいって
。庭師になりたい。
親が庭師なんですか。
いや全然全く何もなくて、
はあ、
別にその大学とかも行きたいと思わなかったし、
うん、なんで庭師？
なんとなく。
じゃあ中学の頃から庭師をやるって決めてたってこと
ですか。いや高校卒業する前ぐらいに何やろうかなって。
待ってください待ってください、中学から高校へのじゃあ受験はどうやって決めたの。
ね、その本当に家から近くの高校みたいな。
うわー、じゃあもうこの科があるからとか。あ、
全く何もないです。
偏差値がどうかだからとか。
塾
は、塾も見てない。
塾も見てない。
塾世代でしょ。
そうだろ。周り空いてたけど僕は勉強するのすごい嫌だったから。
それよりもファミコン。
ファミコンですかね。
いや、それはすごい。この私でさえ塾は週7で行ってましたよ。
週7ね。
週7週8で行ってましたよ。
週8
で
どういうこと。
朝に行って、うん、学校行ってその夜も行く。
やば。
それで入った高校がろくな高校じゃなかったんですけど。
ひどいね。
そんなに勉強しないね。だ、正直バカだった。
正直バカだった。
テストとかは。
テストとかもほとんど。
赤点？
赤点赤点。
うん。夏休み歩行とか。
いやいや。
あ、もう補習もなかった。
補習なかった。
補習がない。
もうね、あれですよ、
はい、
こんなバカなやつが、
うん、
学級委員のこと好きになってんの。腹立って仕方ないよ。
だから自分にないものはやっぱり
求めちゃう。
いやいやいやいやいや、恐れ多いやろ。
学級委員と付き合うために自分の勉強頑張ろうとかいう気持ちはなかった。
全く。
ああ、全くない。
なんでだよ。あ、なんでなんだよ。なんで自分を磨かないんだよこの人は。はい、
うん、
ね、じゃあもう受験ももう適当にやって、入れた近くの高校、何高校ですか。
明徳高校。
明徳。
明徳って野球。
そう、明徳義塾、ね。
あ、義塾か。
何が有名なんですか、その学校。
何が有名なんだろうな。あ、ソフトボール。ソフトボールすごい有名で、なんか全国とか行ってたのかな。
ほうほうほう。
あと陸上も有名。
陸上はめちゃ
くちゃ。で何部に入るんですか、比嘉さんは。
美術部です。晴れて念願の。
あ、漫画からの、漫画からつながって。
漫画というか、絵描きたかったんですよ。
あ、その頃には映画描きたくなった。
絵描くの好きやったから、絵描きたくて入ったら、漫画みたいな感じなんです
よ。ああ、まあまあまあ、ありますね。文芸部入ったら、おたさだったみたいな。
人が同人誌作ってて。
ああ、活発ですね。
僕はこれ行って入りたかった美術部ではないぞ。
油絵とかやりたいのかな。
デッサンとかね、やりたいな、思ってたけど。
はい、
全然違ってて、でまあしょうがないから一人黙々とデッサン、
ああちゃんとやってる、やっとだわ、
やってました、
やっと入ってくれたスイッチが、
スイッチが、
それまでスイッチないんだもん、やる気スイッチ入ってないんだもん、
まあやる気ね、確かに人生フラフラって言ってましたよね、
確かに庭師になりたくて高校入って
、
高校
は次に庭師でしょ、
庭師、
あ、そうか、
うん、だから高校入ったら、うん、これこそね、いろんな目覚めが来るわけですよ。
そうですよね。
遅い比嘉君、比嘉陽介君の好きな子はできたわけでしょ。また
名前が覚えてないんですよね。
でもなんでここまで覚えてんのに。
好きっていう気持ちはちゃんとあって、でどっかにデートとかはないんですけど、学校でまあよく話したりする仲だったんですよ、で卒業をするときにラブレター渡して、
ラブレター渡した、
渡したんですよ、
やったもう一気に大人の階段登った、はい、
その頃、はい、
ラブレターどうやって渡すかがこれ大事ですよ、
そうですね、
当時は下駄箱とか校舎裏とか代官裏とか流行ってましたけど、
卒業式の時に手渡す、
手渡す、
ん、いつ好きになったんだっけ、
高3ぐらいかな、
あれ高1と高2で好きな子
いない、
え、いないってある、
高校多感な時期に好きな子いなかった
の、ね、いないってある、
その頃ぷよぷよめちゃくちゃ頑張
った、え、ぷよぷよって女の子、ぷよぷよっていう女の子、
ペルソナかな、ドラコケンタウロスかな、
そうかな、ペルソナにハマってて、
あー、プレステのね、
プレステのね、
アスキーの、
アスキーの、
あー、あれ、チンチンついてますね、
一応
ですよね、
一応
あー、無理ちゃう高一で誰にも興味持たないって、
多様性、多様性、
いや多様性なんだけどそういう世代ちゃいますやん、周りはそれこそその時だったら、まあ、桂正和先生のシャドウレディだったりビデオガールだったり、私アイズ世代なんで、もうめちゃめちゃ憧れて膨らませてたわけですよ、自分も好きな子できたらこうしたいみたいな、影響受けませんあと、なんだったらエッチなゲームとかギャルゲーみたいなもん当時流行ってくるわけですから、
ね、
刺激受けますよね、
まあ、刺激は受けますけど好きな子はいなかったです
よ、え、じゃあどうやってしこってた、
しこってたのはその頃は、
はい、
本屋さんに、
本屋さん、おう、
アンソロジー漫画っていうのがあって、
あ、はいはいはい、
それでエッチなやつ見たんですよ、
あ、ありましたね、ちょっとエッチめのね、
それとか、あとは友達が貸してくれたランス、
あ、ランスは確かに、は
い、ランスでもあの思考の部分じゃなくてゲームが面白いんですよね、
いや、そう、うん、あの時はそう、ゲームもしっかり作ってるメーカーさんもね、エロゲー会社さんとかでもあったんで、
ダンスめっちゃ面白いって、
いや、わかりますよ、あれどこだっけ、エルフじゃなくてダンスどこだったかな、
アリスソフト、
アリスソフトでしたっけね、やっぱり明らかにクオリティ違いますからね、
そうね、
それでか、
なんか名前ちょっとうろ覚えなんですけど、ラトワークナクワみたいな感じの、
はあ、
ノベルゲーありませんでしたっけ、エロゲ
ー、あったかな、プレステ、
プレステじゃない、 PC、
覚えてないですね、それがすごい好きだったんです、
結構好き
だ
った、ノベルゲ
ー、あれでもそういうことを考えれば、
はいはいはいはい、
やっぱり異性を意識してないと無理だと思うんですよ、
その頃結構そういう漫画の方の、女の子に結構夢中やったから、リアルの女の子あんまり、
あっ ちゃランマがこれは良くなかったわ。あちゃ
ーでプレステ出たじゃないですか。その後ホームハンターライブってありましたよね。
えなんだっけ、
あのランマの作画してた人は、はい、作画のアドベンチャーゲームで、はい、ホームハンターライブ。
もう知らない、
まあ、ちょっとエッチな感じ。
そうなんですね。
でもプレスなんでそんなにエッチじゃない。
まあそうですね、限られてますよ。
そことかにハマってました。全くその女の子。
そうなんや。いやそれは自分からしたらちょっと全然わかんないな。やっぱそこを通ってかつリアルを見ちゃうっていうのは自分はあったんですけど、もう本当に普通のオタク。
あそうそうそうそうそう、多分普通のオタク
や。親なら心配するよこんなもん。
あそうで、親なら心配するで思い出したんですけど、はい、結構そういう漫画とかアニメとかにちょっとハマりだして、はい、その美術部 の先輩の影響とかで、はいはいはいはい、初めてコミケに行って、
コミケに行った
んだね。コミケなんかな、その普通の東京のコミケじゃなくて地元でやってる法人即売会。
進んでんなー愛媛。
初めて行って、まあ、買わんかったんですけど、
はいはいはい、
あ
でその影響でアニメージュを買って、
アニメージュを買ってるのか。なるほど、うちの姉貴だ。あなるほど、
アニメージュを買い出して、アニメージュに付録でポスターが付いてるんですよ、
はい、あついてますね。
でその頃はもう普通にあの漫画とかアニメめちゃくちゃ大好きだったから、はい、それが普通やったんで、はあはあ、ポスターを部屋に貼り出したら親にやめろって言われました。
これはちょっとやめてって。
どういうやつ。
いやもう覚えてないですね。可愛い女の子のやつだったと思うんですよね、
はい、
どのキャラクターかとか全然覚えてない。
嘘やろ、なんでやってんのに覚えてないね。
二次元のキャラを貼ってたんですね壁に。
自分もあの壁中にエヴァンゲリオンを貼って、壁が足りなくなったから天井にも貼ってたんですよ。
すごい
っすね。もう最終的に貼るポスターがなくなって、伊吹マヤ2位 のポスター貼ってます。伊吹マヤ2位のポスター貼ってんのなかなかいないの、日本探しても。あのリツコさんの下でね、頑張ってる。そう。を貼ってたら親にどうしたの、死にたいのって言われました。でもエヴァンゲリオンのやつだ。
久しぶりですね。この記憶が全然もう忘れてました。
あここまで奥に入っちゃってたのか。
全然そう、結構まあオタクな感じですよね。ここね、
じゃあ高3で好きになった、もうこれはだから改革ですよ。レボリューション。
確かにレボリューション、
レボリューションです。ヒガレボリューションの中でその子にラブレターを渡す。だからもう一気に何段も登ったわけです。はい、渡しました、卒業式渡した、そのリアクション。
帰ってきました。
おお、やったやったやった。いつ帰ってきた。
多分もうすぐだと思います。1ヶ月2ヶ月後だと思います。
すぐじゃねえ。ちょっと待って、ちょっと待って。
卒業してから1ヶ月経ったらもう大学とかになってる。
そうです。
そうなの？そのぐらいで帰ってきた。
今多分帰ってきた。
よう返したな。
まあ義理が固かったでしょうね。
帰ってきたその結果は、
なんか当たり障りない感じの、
思い出して言ってください、うん、で思い出してその文明を言ってください。
そうそう、お文明もう覚えてないですよ、そんなこと。
嘘つけて、こんな衝撃的で覚えてるでしょ。
覚えてない、自分が書いた文章を覚えてないです
よ。ああ、私鮮明に覚えてますけどね。
すごいね。そうだから僕は何も昨日の文学も覚えてないんだろうな。
そうだろう。
高3の時の子何でしたっけ、名前。
名前がね、佐藤さんだった気がするんだけど、
多分佐藤さん、
ね、忘れちゃいましたね。
なんで告白したやつのこと忘れて、そうでもないこの名前を覚えてるの。
再生してみた
い。なんなのそれ。
中学校まで使ってました。
そういうもんです。
そんなことないわ。そんなことないね。逆や
これ。すいません。
じゃあ小中高とその彼女がいたことはなかった。
ないです、ないです、ないです。
あじゃあ童貞だ。
童貞で
送る。それはもう親近感しかないです。よかったよかった。
あれ、トミさんも。
トミさん24歳で筆下ろしなんで。
わ
ー、付き合ったのはそれより前ですけど、
はいはいはいはい、はい、
それまではもう。だからこういうコラボドでね、解体新書収録してると、やっぱりどっかで童貞を捨てたって話になった瞬間に一気に興味がなくなるんですよ私。
仲間じゃない。
そうです。池田哲也さんが早めに捨ててたの聞いた時ちょっと嫌いになりました。
池田哲也
一瞬同じかもしれない、まあ、
それは聞いてください。でも早かったわけですよ。でもなー、そっか、高3でそれで、でその渡して帰ってきた文明も覚えてないけど振られた。
売られたんじゃないかな多分ね。
いや何何、ね、いやいやそんな曖昧な返事じゃない。
プラトニックな感じだったんですよ。なんかそのあの高校でもあるいは大学でも頑張ってくださいねみたいな感じのこと言ったんですよ。神経するじゃなくてね。なぜだその顔。
は？今告ったって言ったよね。
告白してないですよ。ラブレターを送った
よ。ラブレターって告白の手紙のことを言うんですよ。
あ、そうじゃあラブレターじゃ手紙です。
あ、やっぱ金井誠司に一回聞きに行くじゃん。ラブレターの意義を。ラブレターの意義を金井誠司に聞いて。
ラブレター、ね。
ラブレターって恋組なんですよ。
ごめんなさい、ラブレターじゃなかったです。そした
ら。は？
ラブを知らない。
そう、どういうこと？応援してますって書いた手紙を唐突に。一回も文通したこともない手紙を渡し合ったこともない比嘉さんから渡されたんですね。その子は
だってその頃まで全然恋ということを知らなかったの
なんか欲はなかったんですかそこで、
ね、
別にじゃあ付き合いたいと思って手紙を渡したわけじゃないんです
よ。すごいね、みんな昨日のことのように話されました。
こっちとら感情移入しとんねん。なんだったら隣にいるよ平田君がいない分。もう僕と高瀬薫が一緒に物陰から伝説の木の横から見てるよ。待って大丈夫かな比嘉君って
。待
たせた待たせた。でもそれもう帰ってきてほしい返事はじゃあ応援
ありがとうみたいな。あの僕は大阪行くよってやったんですけど、高校卒業してね、大阪行っても頑張ってねみたいな感じだった気がしますよ。確か
あ実際の文明もそうだったってことは大成功だったんだ、
うん、
その期待した通りの返事が来たから、ま
あ、その通り
酒飲みてい
いよ
ダメ
飲んだらいい
じゃない。車なんで
ダメか。
うわこれすごいわ
すごい話だな。
ピュアだね。
ピュアでするのかな。
ピュアだ、まあまあピュアだと思うわ。いやピュアだと思う。でも多分ね男友達が同じように比嘉君を見てたら多分僕らと同じこと言ってると思いますよ、うん、もっとこうかけよとか。
あ確かに。
もっともう思い切って
友達とかしなかった。
しない恥ずかしいじゃないですかそんなのね。
なんか手紙書こうと思うんだけど何書いたらいいかなみたいな。
全く。
そうなんだ。
相談する？そんな恥ずかしくて相談できない。
弟兄弟いたんですよね。弟がいるから。
いや弟には言えないわ。
言えない。
しかもそんな弟がモテてるのなんかもう絶対プレッシャーだし言えない。
モテてるからこそ私は聞きたいなって思っちゃうけど。
いやでもね女の友達と違ってね、うん、確かに男友達は言わないケースは結構ある。
あそうなんですね。
そこになると中学校の時とか小学校の時のお前誰が好きなの、まあ、さっきの警戒だけど高校ぐらいになるとマジであの何人か筆下ろししてたりとか自分が遅れてるみたいなのがあるからもうあんまりね互いにそこら辺を言わないんですよ。
干渉しないようになってくる。
しない
秘密主義。
だからその分漫画とかアニメとかから何かを学ぶみたいな感じになるんですけど。
なるほどね。
そうかうわそうかこれもうだって1時間半撮ってるのに、うん、何ね
このまま終わるのか。
でもいける私になってちょい悪になってるから。
いやいやまずあじゃあ大阪行くのは何で行ったの。
確かに
何とかは庭師になりたいからでしょ。庭師になりたいって言ったらさすがにそれやめとけ。
あ親がね
親が
祖母にね、
はい、
でじゃあ何やりたいかなと思ったらあの、まあ、デザインは好きやったんで。
ああそうだね。デザインの方も頑張ってたし
デザインの学校行きたいなって。
はいはいはい、はい、いいじゃないですか。
やりたいなっていうことになって、
うんうん、
で大阪の専門学校を受けて、
はい、
で、そこに通い始めたわ。
はいはいはい。大阪はどこに住んだんですか。一人暮らしでしょ。
あ最初は別のまた親戚のおじさんが
なんて何でもう一回前ね
別のその買ってくれた人と別とね
の親戚のおじさん
が一人暮らししてて、
はい、
でそこに居候させてもら
う。あめっちゃいい。
え比嘉一族って何十人もいんの。
大阪にすごい親戚多いんです
。あ
で、まあ、どこにあのお邪魔させていただいて
仲いい。
いいですね。家賃もかからない
し。どこ住んでた。
まあ、家賃もちょっと納めてましたけどね、
うんうんうん、
上新城。
あなるほど。
梅田のちょっと北の方です、
はいはいはい、
に住んでて学校は梅田にある。
これもう、
うん、ご存知ですか。
で自分も梅田にいたんで。
いや
自分は同心だ。大木町に住んでた。
木町、はいはいはいはい、
田辺と同じほぼほぼ同じ専門学校行ってますから、同じタイミングで。
え、なんて専門学校ですか？
こっちは大阪ゲームデザイナー学院。
あ、そういう。
で、向こうは代々木アニメーション学院。
代々木アニメーション、おー、有名なとこやね。
まあどっちもかなりあれですけどね、ピーキーなあれですけど、専門で。じゃあ大阪で親の元から離れたら、それこそもう、
そうそう、
バイトもやるわけでしょ。
バイトやりました、初めて。
何やったんですか、バイト？
カラオケボックス。
ジャンカラ。やっぱジャンカラだわな。
こっち来たら大谷評判が出ましたね。
ああ、なるなる。
あれ同じやぞって。ジャンカラで。
ジャンカラやってたい。
まあ楽しかったですね。
ああ、何年やってたんですか？
2年くらいやってましたよ。もう本当に。
危うく言っとるわ。
言ってます。
危うく、
亀新城。
亀新城のジャンカラ言っとるわ。
合ってるかもし
ん
ない。
合ってるから、いらっしゃいませって言われとるわ。怖っ。
可能性ある。
可能性あります。
可能性あります。
でもほら。バイト先で、
それはね、
新しい出会いで女の子もいるし、なんだったらほら先輩とかね、近くなるわけですよ、学校と違って。
それがバイト先も学校でも彼女はできなくて。
好きな人は、
あ、でもね、初彼女ができたのは、高校卒業する直前の。
あれちょっと話がおかしいって、時空歪んだ。え、イフの話？
高校卒業した頃か、したするから、すぐですよ。あの、その頃、高校の頃に、あの、寿司屋でアルバイトしてたんですよね、
はい、
マリンポリスっていうチェーン店、回転ですね、
ほうほうほう。
そこのバイトに来てた女の子と付き合うことになって。
え、すごい。なんかラブレーターあんな感じだったのに、急にそれどっちから告白され、
向こうから。
あ、やっとや、もうよかった、もう女の子がスタートよ、
ね、やっぱり。ありがたい、ありがたいですね。
ありがたいですよ、本当に。それ何ちゃん？
まいちゃん。
まいちゃん、まいちゃんがバイト先一緒で、比嘉くん好きだよって言ってきた。
そうそうそうそ
う、口頭で。
そうそうそう。
それはどういう気持ちになりましたか？
いや、嘘ってありがとうって言って、まあじゃあ付き合いましょう。
でもそれこそさ、うわってなるよ。
びっくりですね。
ね、ここまでもう本当に真面目に来てるから、何したらいいのってなりますよ。
まあね。
でも付き合ったんですか？
一応。
あ、それは断るのが申し訳ないって思ったのか、うん、ちょっとやっぱ自分も好きだって思ってたのか。
まあ、両方あるのと、あと女の子と付き合ったのがなかったのが、
はい、興味か。
興味と、あと友達に自慢したかった。
あ、わかるわ、それはわかる。
素直に。
そうだよな、ここまで来るともうね、自慢したいが先に来る。
そう、まあ、めちゃ羨ましがれました。
あ、はい、その子らはじゃあ付き合った経験なかったんだ。
何人かいたんですけど、
はい、
やっぱり僕は早い方だったかな、その中では。
そういうグループか、なるほどな。
そうそう、まあ、ひも手グループだ
ったな。るほどなるほど、
イケてるメンバーではない。
でも今の話聞いたら愛媛の子でしょ、そのバイトの子。
そうですよ、
だからだったらもうだって大阪行くんだからさ、無理やん。
遠距離になっちゃう。
そうそう、遠距離になったんですよ。
なったのね。
18、19ぐらいから、うん、
あ、
遠距離になって、そっからもやっぱり疎遠になっちゃって、
何ヶ月ぐらいで別れちゃうんですか？
半年ぐらい。
まあでも半年は継続した。それはあれですか、どこまで行きました、舞ちゃんとは。
もう最後まで。
ああ、
あ、嫌いになっちゃうかも。嫌いになっちゃうかも。ヒデさんが嫌いになっちゃうかも。
ポケットに手突っ込み出したぞ。
まあいいか。高校卒業したぐらいならまあまあ。
ありがとうございます。
いいでしょう。
ギリギリセーフですか？
いいでしょう。まあ男も女もあれ狂うのがその頃ですからね。
はい、
あれとは言っても、それ大阪から戻った瞬間の話？それともその
大阪行く前の話？
行く直前にスピード
早いな。
パパパーやん。
パパパーです。
え、それ向こうから迫ってきた？
いやいやいや、こっちから。
なんやこの子。
わかんない、
この子何。
傾斜がすごい。
性欲はあるじゃないですか、二人きりになるじゃないですか、やるじゃないですか。
は、
何ですか、
何急に大人ぶった言い方してるの。あなた ラブレターという名前の謎の手紙渡して怖がられてたんですよ。そんな人がなんで急になんかキスして B して C してみたいな。
すいません。
シチュエーションだって知らんでしょうよ。
知りません。
どうやったらそれできるんかなとか、もう空想上でしょうよ。コンドームだって買うのさえ大変なわけですから。頑張って買っておいて、それは友達に相談して、
それを相談したから
自分で買っていいで。
確かそうだ
ね。あら、急に大人。
すいません。
あららら
漫画から得た知識で全て
ここで急にやってた。
その頃めちゃくちゃホットドッグ読んでました。
あホットドッグプレスはもうみんなのバイブル、
バイブル、バイブル。
そうなんですよ。どうやって指入れたらいいかとは書いてあるんですけど、実際やったらめちゃめちゃ痛いって言われて自分もびっくりしたんですよね。
合コンできた女子がどれが落とせるかみたいなね、
なりますよね。あと前夜45分するといいって書いてあって、真似したらマジで怒られたんですよね。
サイズ感は絶対に。若い服を着てくる女はエロいとか書いてある、ね。
まあ自分はホットドッグより侍 ELO 世代だったんで、
侍 ELO は分からないですね。
そうなんや。
指南書があったんですね。
ホットドッグで全部調べて、下調べ済みです。
じゃあもうトントントン、
トントントンです。
向こうは初めて。
いやそれは初めてじゃなかったと思いますよ。
あじゃあもう気にしないんですね。
腰上の人だったんで。
何歳？
21とか
2。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。え18 vs 21？
20か21ぐらい。
めちゃめちゃ上やん。
そう。その頃の一歳差って全然違います
ね。圧倒的お姉さん。
お姉さん、お姉さん。
お姉さんから告白されたんですね。
ありがとう、前聞いてるか。あの時ありがとう。
いや本当にすみません。
前ありがとう。
別れ方もそんなに綺麗じゃなかったからね。
あら。
どっちから？
多分申請証明ですね。
ああ、じゃああんまり連絡しなくなっちゃったんだ。あれでもそういう時って他に好きな人ができたってパターンが一番ありますけど。
いやそうじゃなかった。ただただなんかそういう恋愛的な感情が持てなくなって連絡することも少なくなって。
へえ、飽きちゃった。
まあ確かにそうだね。うん、まあ言われてみればね。
そう。まあでもみんなそうなりますよ。やっぱ遠距離だから。
そうね。大阪行く人多いですもんね。
なんかね、でもね、学校とかでバイト先とかで、うん、恋人が見つかればええものを、うん、見つけなかったですね。
見つけたいとは思ってた。
多分思ってはいたし、
はい、
でもそういったそのアプローチとか全くしなかった。合コンとかも行かなかったし。
誘われはした。
なかったなかった。社会人になってから
です。大阪で一旦友達ってリセットされますやん。
そうですね。
だって一緒に行ってるやつは
いないんだ。愛媛の人と大阪の人でみたいなね。
できたわけでしょ、新しい友達グループ。
できました、できました。
そいつらはだって言ってももうみんなおい遊びに行こうぜ。
そうとか、まあ
梅田なんですよね。俺こそもうめちゃめちゃに遊び倒すでしょ。
そう
で、ね、でお酒もなんだったら飲んじゃうし。
飲んでますね、飲んでますね。
そうしたらさっきのね、ベロチューヒガとしては、う
ん、ベロチューヒガってどこですか。どっから来ました。
え、ごめんなさい、勝手なイメージで。
最後まで、
うん、ベロチューヒガとしては全然そんな俺いけるぜみたいになるよ。
ならない。
大阪なんかエッチな女しかいねえけどな。
自分
いやいや、他県の3倍ぐらいの性欲リビドーですよ。
確かにね、
大阪
出会いはたくさんありますしね。
もうそんなんね、ヤバティの歌にもなってますからね。
ヤバティがそういう歌を歌ってんの。
そうですよ、天王寺に住むなんてもう女止めるためだけに住んでますから。そんなああもう終電なくなったね、俺天王寺だから泊まってくよのやつ。
ああ
そうですか、はい、じゃあせっかく経験したものの、
はい、
あでもお店とかありますやん。
愛知のお店ね。
愛知のお店とか。
僕その頃金なくて行けなかったです
ね。あ学費はさすがに自分
で、まあ、それもすごいっぱい家賃払って。
なるほど。いや無理ですね。じゃあ何して遊んでたんですか。
バイク乗ってた。
はあ、え大阪でバイク転がしてたんですか。
バイク持ってました。
あー偉い。じゃあちゃんと駐輪場
でバイク乗ってゆず歌いながら南高とかを友達と二人で朝まで行って、帰り吉野家でバイク飯食って
楽しそう。
楽しかった。青春でした。
あの時は青春ですよね。わかりますよそれは。なんだったら変に恋愛絡まない方が楽しかったりしますからね。
楽しかった
です。確かに確かに。そういうことか。じゃあもうそっちでいっぱいいっぱいだったというか、
そう
満足してたってことですよね。
まあ、恋愛とかはあんまり程遠い感じでした、
ね。じゃあもう卒業しよう。学校、
学校卒業。
はい、卒業しました。
社会人卒業して、それ何歳卒業したの。
20ぐらい。20か21ぐらい、
はい、これで就職どこにするかです。
就職が東大阪の製版会社。
へえ、なんて会社ですか。
総合製版。
へえ。
ダンボールの3を作ってる会社
で、
でそこで就職して、で、まあ、結構オペレーター的なことやって
る。あ、そうなんですね。電話対応とか。
電話対応っていうのを図面作るオペレーター。
ああそうなんですね。
あの段ボールってハンコで印刷するんですよ、
はいはいはい、
でそのハンコを印刷するためのそのハンコ作りのそのなんかこういう割れ物注意とか、
はい、
あなんかそのみかんのロゴとか、
はい、
みたいなのを、
それはでも自分が庭師になりたいところから考えたらかなり遠いですよ。
職人
なんですよ。あ、じゃあもうしっかりやりがいはあったんですね。
やりがいは楽しかったですよ。あの、
うんうん、
先輩とかもすごいいい人で、
うん、
楽しくやらせていただいてました。
そこはどれぐらい働いたんですか。
そこ2年ぐらいです。
2年、
うん、なんでかっていうと、うん、本当はなんかそのデザインの仕事やりたい。結構デザインの仕事って華々しいやつっていうのは、
うんうん、花形ですよね。
あのポスターとか、
うんうんうん、
商品のパッケージとか、
うんうん、
だってじゃないですか、
うん、
でもそういう感じじゃなくて、まあ、わざわざ求められるけどきっちりやらないといけない、
はい、
でもそんなに派手じゃない、
はいはいはい、
っていうんで、そのクリエイティビティというよりかはどっちか正確性なのかな。
なるほど。
やりたいことが違うなって思って転職した。
あー、なるほど。じゃあその2年間の間にはその吸ったもんではないですか。
それがあったんですよ。
あ、やった、
やった、
やった、よかった、
やりました、見つけた。
それがあって、まあ、専門学校を卒業しました。専門学校はデザイン系の学校やったから、
はい、
やっぱりそのデザインかぶれみたいなことしたくなるわけですね。で、あのグループ作って、僕の主催で、ね、
はいはいはい、
でグループ展とかやってたんです
よ。グループ展
なんかポスター作ったりとか、ね、やってたんです
、はい、
でそれの展示にたまたま来た、
はい、
女の人と付き合うことになって。
はぁ、
そんな出会いあるんですね。
何その急にトレンディードラマみたいなや
つ。本当ね、面白いですよね。
ね、
その女の人からすごくお兄さんの方がいいですねみたいな。
そういう、まあ、確かにちょっと逆な近いところがあったんですけど、あのグループ店が、美容院借りて、
洒落てる美容院でできるもんなんですね。
神戸の、
うんうんうん、しかも神戸
で、まあその美容院やからその、うんうん、まあ、お客さんも来てくれるし、その、まあ、グループ店やりますよって告知だから何人か他の人もいろいろ来てくれて、
はいはいはい、
まあ、近くの人も来てくれた
ん
ですよ、
うんうんうん、
でそういうのに来てくれた人で、
うん、
仲良くなって連絡先交換して、でなんかこういう制作活動とかよくしてるんですかっていう話を聞いて、店でありますんでぜひ来てくださいっていう。
でも色男やん、こんな自分でさ、いろいろとアプローチできたわけでしょ。
それね、本当不思議ですよね。今だったら絶対できないですけどね。
いや、そんなん勇気いりますよ普通に、ね、でもやっぱこう気持ちが高ぶってたんですね。
それもあるでしょうね、
うんうんうん、じゃあその子と付き合う、
うん、あ、付き合います、付き合います、付き合いました。名前が翔子さん。
翔子
さん、
その子が何ヶ月何年、
いやもう何年ぐらい続いたかな。別れたり付き合ったりとかしてたんで、
あらららららららら、急に大人な感じですね。いいじゃないですか。
20でも6とかぐらいなんで、
あ、もうしっかり付き合いましたね。
とかそんな
4年5年、まあまあ、でもここまでの日賀くんからすれば相当長い、
はい、まあ長いでしょう
ね。長いですね。だからなんだったらこの人と結婚するのかなとか、まあ、考えたり考えなかったり。
結婚は向こうはしてくれないだろうなって思ってます。
そんな雰囲気だね。うん、なるほど。自分としても仕事に夢中でもあるわけでしょ、
うんうん、
で次の、まあ、要は辞めて会社も探すわけですから、はいはい、
そうですそうです、
まあ、これどこにするんですか。
それが、ね、大阪の制作会社、
うん、
あの制作会社ってもデザイン事務所かな、
はいはい、うん、
三角公園あるじゃないですか、
はい、
アメ村
の、
アメ村とか、ね、あの近くにある、ウェブ系の制作会社に入って、
へ
ー、そこはまあまあブラックで、うん、週3日ぐらいしか家帰れんぐらい働きまくって、
はいはい、
でもなんかまあ物質みたいな感じだったんですよ、
はい、
めちゃくちゃ楽しくて、なんか会社の中でミニ四駆とかやってるとか、
なん
か、
ね、
楽しそうな会社、
ね、おもちゃ買ってきてみんなで遊ぶとか、
あ、仲いいですね、
とかやっててめちゃくちゃ楽しくて、そこが3年ぐらいかな。
あ、で、
あの副業やってたら社長にバレて、
はい、
社長に蹴られて、
うん、どうやってね、
ほんで辞めて、
あら、辞めちゃった
その時の修羅場もすごかったですけどね。
何ですか。
その副業を依頼されてきたのはその同僚の女の子で、
はい、
秘密でっていうことでやってたらそこにバレちゃって。
何してた
の。なんかホームページのなんか画像作ってたの。
あ、なるほどね、
うん、ほんで誰がやったんや言え言うて言われて、はい、社長にね、いやちょっと言えませんって言われて、ほんでバン蹴られて隣で女の子じゃないですよ依頼してきた女の子はない 人で修羅場で
いやあれありますよね、うん、まあでもそんだけ距離の近い会社だったわけですよ。
まあまあまあまあ、まあ、楽しかったですけどね、うん、で、そこ辞めて、うん、で新しいところにまた入るんです、
はい、
そこは結構いい企業で、うん、印刷会社なんですけれども、うんうん、結構大きい印刷会社でその中にその制作部門を持ってたんですよ、
はいはいはい、
でそこのウェブ制作のチームに、うん入ることになってそれが27、28かな、
うん、
でそこで東京で人が足りないから行かないかって。
なるほど、転勤、
転勤でね、でああじゃあ行きます楽しそうやし、
あれ脱返事、
もう僕楽しそうやったら行こうかなって、
だって友達とか、あ恋人も、
うん、
あでもその頃僕全然友達いなくて、
ああそうなんですね、
恋人もいなかった、
あ別れてたんですね、うん、なるほど、
そうなんでまあいいかな、
じゃあその 26、8 ぐらいで東京のどこに行くんですか。
東京の一番最初に行ったのは平和台っていう、
平和台、
ね、あの
福都新
線の平和台のレオパレスに賃貸見つけられなかったから一旦そこに住むって
言
って
、マンスリー的な、
ああそうそうそうそう、で、あごめんなさい、その前に話さないことがいけないこと、27ぐらいの頃に、はい、Yahoo のチャットで知り合った子、うん、付き合ってました。
あー、待って配信できるこれ、
それぶっ込んでくる、
その頃ファイナルファンタジーに鍛えられたチャットの力で、
あ、バカだあ、バカだこの人ダメだね、これは今ちょっと P 入りました、ちょっともうリスナーに想像していただいて、いやこれはちょっと高杉薫を持ってしても低くレベルでしたね。
あ、そうなんですね、
いや言っていいのって
あれか、
いやいいんじゃない、
いいの
あれだわ、あれあの取り戻す気持ちみたいな、
あそう、ね、
中高と青春をちょっと逃してしまったかもしれない気持ちをこのタイミングで、何だっけ、なんだっけ、イメクラ行ったんでしたっけ、
イメクラ行ってないわ、
イメクラ行った話じゃないのね、
行ってないわ、
行ってない話か、まあでもそれに近いことですよ、
なるほどね、そうですよね、でも当時チャットというかそういうの結構流行ってた、
流行ってましたね、そうね、
スカイプがちょっと前、
掲示板ね、お絵かきチャットとかね、
お絵
か
き懐かしい、
まああるよそういうこと、いや、やっぱすごいな都会は、待って言いながら自分もそのタイミング大阪いるからあれだけどやっぱ乱れるわ、
乱れてるな、
小学生の頃何もなかったからちょっとね、
あがあがあがあが、こういうことない、こういうこと、オタクとかが急に色気づくとこういうことなるのよ、
ね、
よ
くないですね、
いやよくないとか言わない、
本当ですか、
急に色恋でフィーバーしだした
って
わけですね、
いろんな友達もいっぱいできたし、
ああそうかそうか、友人こういう関係がってことですね、う
ん、広がったし、
なるほどなるほど、
東京来てから、うん、こういう関係広がったし、
そうね、まあでも大阪にいる頃もその要するにそのブラックの会社で働いた頃はその近くにあるエコノマっていうお店があったんですよ、
うん、
そこで結構いろんなそのゴミ友達みたいな、
うんうん、
バーに行く習慣がついたのはその辺からですね、酔っ払い楽しいな言ってね、
あなるほどね、大人のたしなみがここで出てきましたね、
そうですね、そこでのつながりとか結構今はありますし、すごい間接的なことを言うと今の奥さんと会えたのもそこの頃のつながり、
あそうなんですね、
めっちゃ間接的ですけどね、
うん、
だし遊びカフェにジョインしたのも、はい、伊達さんと会えたのも
あそ
この頃のつながりですから、
なるほどそうだそうだ、あその流れか、いややっと近代的なところに繋がってきましたけど、
ね、
はい、まあなんかもう気がついたら2時間と10分撮ってるんで、これ多分編集して1時間ぐらいになってるんですけど、
すごい半分に縮めちゃう、
まあもう終わるか、
終わる、
うん、いいんちゃう、
もうなんとなく自画像が見えてきたところで、
どうでした自分で振り返ってみると、
思い出してみて、
まあ、要は今回で何となく思い出したこともあったわけじゃないですか、
はいはいはい、
あそういえばこんなことあったらみたいな、うん、どう思いました総じて、
あんまり人とは違うな一般的じゃないのかなって思いました、
この 収録するまでは、はいはい、そんなに思ってなかったけど、
はいはいはいはい、
もみさんとダスイカオルのリアクションを見ると
どうやらこれは一般的で、
まあ、一般的がどこにあるかは私も分かんないですけど、はい、ちょっとこれまでの解体新書の中でも若干特殊な部類かもしれないですね。あ、まあ、でもちょっと驚いたのは、まあ、私とチュパミさんと田辺がほぼほぼ同時期に大阪でね、知り合いでもなく友人でもなくほぼほぼ近距離で一緒に暮らしていた状態だったのが、実は比嘉さんもそうだ
ったっていう ね、
すぐ近く
かっぱ橋から行きました、
ね、いやそう考えると本当数奇なディズニーを感じます、
ね、
そうね、ムミさん大阪いたんですね、
大阪にみんなジャンから行ってたかもしれない
し、ああ100%行ってますよ。だって大阪人カラオケ行くってたもんね、
ジャンカラ
しかもない選択肢、ジャンカラからジャンカラ見えますからね、いやマジで、うん、そりゃもう合ってますよ、
じゃあ合ってたんですね、
もう、いやーなんか今回収録してですよ、途中までは、はい、いや撮らんかったよかったわぐらいびっくりするぐらい
取れ高だって思ってたのが、
取れ高というかこんな軽いサンドバッグあんのかって思いました
よ。いろんな日傘が見れて、
はい、まあね、こういう話聞いてぜひ10ビリオンポイントに来ていただいて、
見る目が合っちゃ
った おかしいぞ。
いやでもなんか面白いなって、
面白かった、うん、やっぱね解体新書というもので分かるのは、うん、その人の人間観とかは今だけでね、みんな見ると気さくでいい人だなとかいろいろ感じるじゃないですか、一緒に遊んでてこの人好きだなとか、でもやっぱね過去にはとてつもなく自分とは違う何かを持ってるんですよ、みんな
人はいろんな側面があるんだなって、
まとめが
ね、ありますね、
結局もうこうトントンってこうトンカチで直していくように自分自身を最初で作っていく、
形成された
で今できた比嘉さんなんだよね、いやそういう意味ではまあ全ての経験が良かったんだと思いますよ、だって最終的に今比嘉さんは人徳があってみんながお店にも遊びに来るし、比嘉さんをやるという人なんか聞いたことないから、
いやそうでもないし、
あそうかあの人あまあそうだけどいやそんなことはないですから、だからもうここまでなったのはその過去の経験あってなんで、こんだけ私と高杉薫はいじりましたけど、これはもう番組上ね、
そうね、
いやいややっただけで、本当はもうそんな傷つける気持ちはないから、うん、みんなの幸せ願ってますから、
みんなの幸せを願っています、願っています、
あるこう収めようとしてんな、
そんな頭からビールかけられますからね、怖いですけど、まあでもチャオリましょう、
はい、
はい、もうとにかく編集だけがもう心配
で仕方ないですけど、なんかいろいろね、なんかこっちからの声もあるし、
そうなんですよ、隣の宅でね、あの平さんが喋ってるのともう丸聞こえだったんでね、大変でしたけど、まあまあ編集で何とかしてるとして、
はい、
はい、今後も比嘉さん頑張っていただいて、当然ねお店もね、
はい、
繁栄を私は、
あ、ありがとうございます、
お宅も含め、
コラボとコラボとに応援されているという、
そうですよ、もちろん今後も仲良くしてください、
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、ということでじゃあ降りましょう、
はい、
質問の言ってもらっていいですか、
はい、大丈夫ですよ、
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました、せーのチャオチャオ。